何も一つも包み隠さずはっきり書きたい。この三層の安穏は全部偽りの見せかけに過ぎないと私は密かに思う時さえあるのだ。これが私たち親子が神様からいただいた短い休息の期間であったとしても、もうすでにこの平和には何か不吉な暗い影が忍び寄ってきているような気がしてならない。お母様は幸福をお装いになりながらも、日に日に衰え、そして私の胸にはマムシが宿り、お母様を犠牲にしてまで太り、自分で抑えても抑えても太り、これがただ季節のせいだけのものであってくれたらよい。私にはこの頃、こんな生活がとてもたまらなくなることがあるのだ。蛇の卵を焼くなどというはしたないことをしたのも、そのような私のイライラした思いの表れの一つだったのに違いないのだ。そうしてただお母様の悲しみを深くさせ、衰弱させるばかりなのだ。恋と書いたら、あと書けなくなった。2。蛇の卵のことがあってから10日ほどたち、不吉なことが続いて起こり、いよいよお母様の悲しみを深くさせ、そのお命を薄くさせた。私が火事を起こしかけたのだ。私が火事を起こす。私の生涯にそんな恐ろしいことがあろうとは、幼い時から今まで一度も夢にさえ考えたことがなかったのに。お日を粗末にすれば火事が起こるという極めて当然のことにも気づかないほどの私は、あのいわゆるお姫様だったのだろうか。夜中にお手洗いに起きて、お玄関のついたてのそばまで行くと、お風呂場の方が明るい。何気なく覗いてみると、お風呂場のガラス戸が真っ赤で、パチパチという音が聞こえる。小走りに走って行って、お風呂場のくぐり戸を開け、裸足で外に出てみたら、お風呂のかまどのそばに積み上げてあった薪の山がすごい火星で燃えている。庭続きの下の農家に飛んでいき、力いっぱいに戸を叩いて、「中井さん、起きてください、火事です！」と叫んだ。中井さんはもう寝ていらっしゃったらしかったが、「はい、すぐ行きます」と返事して、私が「お願いします、早くお願いします」と言っているうちに、浴衣の寝巻きのままでお家から飛び出てこられた。二人で火のそばに駆け戻り、バケツでお池の水を汲んでかけていると、お座敷の廊下の方からお母様の「ああ」という叫びが聞こえた。私はバケツを投げ捨て、お庭から廊下に上がって、「お母様、心配しないで、大丈夫、休んでいらして」と倒れかかるお母様を抱き止め、お寝床に連れて行って寝かせ、また火のところに飛んで帰って、今度はお風呂の水を汲んでは中井さんに手渡し、中井さんはそれを薪の山にかけたが、火星は強く、とてもそんなことでは消えそうもなかった。火事だ、火事だ、お別荘が火事だ！」という声が下の方から聞こえて、たちまち4、5人の村の人たちが垣根を壊して飛び込んでいらした。そうして垣根の下の用水の水をリレー式にバケツで運んで、2、3分の間に消し止めてくださった。もう少しで お風呂場の屋根に燃え移ろうとするところであった。よかったと思った途端に、私はこの火事の原因に気づいてぎょっとした。本当に私はその時初めて、この火事騒ぎは私が夕方お風呂のかまどの燃え残りの薪をかまどから引き出して消したつもりで薪の山の傍らに置いたことから起こったのだということに気づいたのだ。そう気づいて泣き出したくなって立ち尽くしていたら、前のうちの西山さんのお嫁さんが垣根の外で、お風呂場が丸焼けだよ、かまどの火の不始末だよと声高に話すのが聞こえた。村長の藤田さん、二宮巡査、警防団長の大内さんなどがやって来られて、藤田さんはいつものお優しい笑顔で、驚いたでしょう、どうしたのですかとお尋ねになる。私がいけなかったのです。消したつもりの薪をと言いかけて、自分があんまり惨めで涙が湧いて出て、それっきりうつむいて黙った。警察に連れて行かれて罪人になるのかもしれないとその時思った。裸足でお寝巻きのままの取り乱した自分の姿が急に恥ずかしくなり、つくづく落ちぶれたと思った。あ、わかりました、お母さんは、と藤田さんはいたわるような口調で静かにおっしゃる。お座敷に休ませておりますの、ひどく驚いていらして。しかしまあ、とお若い二宮巡査も、家に火がつかなくてよかったと慰めるようにおっしゃる。するとそこへ下の農家の中井さんが服装を改めて出直してこられて、何ね、薪がちょっと燃えただけなんです、ぼやーとまでもいきませんと息を弾ませて言い、私の愚かな過失をかばってくださる。そうですか、よくわかりましたと村長の藤田さんは二度も三度もうなずいて、それから二宮巡査と何か小声で相談をなさっていらしたが、では帰りますから、どうぞお母さんによろしくとおっしゃって、そのまま警防団長の大内さんやその他の方たちと一緒にお帰りになる。二宮巡査だけお残りになって、そうして私のすぐ前まで歩み寄ってこられて、呼吸だけのような低い声で、それではね、今夜のことは別に届けないことにしますから、とおっしゃった。二宮巡査がお帰りになったら、下の農家の中井さんが、二宮さんはどう言われました？と、実に心配そうな緊張のお声で尋ねる。届けないっておっしゃいました、と私が答えると、垣根の方にまだ近所のお方がいらして、その私の返事を聞き取った様子で、そうか、よかったよかったと言いながら、そろそろ引き上げていかれた。中井さんも、おやすみなさいと言ってお帰りになり、後には私一人ぼんやり焼けた薪の山のそばに立ち、涙ぐんで空を見上げたら、もうそれは夜明け近い空の気配であった。風呂場で手と足と顔を洗い、お母様に会うのがなんだかおっかなくって、お風呂場の三畳まで髪を直したりしてぐずぐずして、それからお勝手に行き、 夜の全く明け離れるまで、お勝手の食器の用もない整理などしていた。